23日日曜日の第一面です。はじめは再エネ発電に逆風、道内で計画中止や見直し相次ぐ、北海道で陸上風力発電所や大規模太陽光発電所メガソーラー計画の中止見直しが相次いでいます。背景には自然環境悪化などのリスクを懸念する地元住民の動きがあります。政府や自治体は開発の規制強化に動いていますが、脱炭素に必要な重要電源とされる再生可能エネルギーの開発と住民生活をどう両立させるかが課題となっています。再エネを持続的に広げるには、環境への配慮や住民参加、地域還元の考えを組み込んだ導入の枠組み作りも求められます。北大北方生物圏フィールド科学センターの宮下教授は、二酸化炭素排出量は数値化されているが、自然の豊かさや防災などの指標も作り、事業者や住民、自治体が議論していくべきだと指摘します。次です。水産関連の技術開発を手掛ける釧路市のリバーサーは、生のウニを特殊な冷凍方法で味や風味を損なわず2年間保存する技術を開発しました。これまでは1ヶ月から2ヶ月しか冷凍保存できませんでしたが、時間をかけて冷凍するなどして長期保存が可能になりました。海外への販路拡大や安定した市場流通に貢献できると期待します。新たに開発し、特許を出願中の技術は、16から18時間をかけてじっくりと冷凍するのが特徴です。その間、食感を保つよう細かく温度変化を調整します。解凍時は5、6時間普通の冷蔵庫に置くだけで、冷凍前の生の味わいが再現され、身崩れも発生しにくいと言います。次です。日ソ共同宣言70年、ダモイの街は今。3回連載するうちの上、消される記憶。日本海を望むロシア極東沿海地方の港町、ナホトカ。6月中旬、港を見下ろす中心部の高台に立つ日本が送った石碑の前で、地元の郷土史家ポタプコフさん65歳は言った。ここから多くの日本人がダモイ帰国した。日本との関わりは町の歴史だ。第二次世界大戦末期に対日参戦した旧ソ連によって約60万人とされる日本軍兵士らが強制連行された抑留問題。ナホトカは日本へ引き上げる抑留者を送り出した港だ。1956年の日ソ共同宣言を受けた最後の集団引き上げ船も、ここから日本側の受け入れ港だった京都府舞鶴市へと向かった。ナホトカには約4000人の日本人が収容され、強制労働を強いられた。町には学校や住宅など日本人が建設に関わった建物が少なくとも十数箇所残る。地元のネットメディアは昨年、ナホトカと抑留者をめぐる歴史を紹介、日本人が建設した住宅は頑丈で温かいとして今も住民に高く評価されていると伝えた。ナホトカは1966年に小樽市とも姉妹都市となり、日本と交流を続けてきた。しかし、2022年に始まったロシアのウクライナ侵攻を受け、日本人の訪問は激減。親日的と言われた町でも、抑留の歴史はかすれつつある。日ソ共同宣言70年、ダモイの町は今、上、消される記憶。抜粋してお読みしました。次はその他の面の主な記事の紹介です。 2面、同知事選、共産の候補擁立焦点。北海道知事選と札幌市長選で共産党が候補を擁立するか関係者が注視。連合から知事候補擁立の慎重論が出る中、共産党の対応が焦点になる可能性もあります。14面、川崎明子さんの小説、挿絵を紹介。直木賞作家の川崎明子さんが執筆する小説、ノーザンランナーズの挿絵を紹介します。17面、北の食調査隊、支笏湖チップ増殖事業の背景は、今年は不漁の支笏湖のヒメマス、チップ、増殖事業を行うようになった理由や、漁獲数が変動する背景を探りました。18面、夏の甲子園、智弁和歌山、4度目優勝。全国高校野球選手権大会決勝で、智弁和歌山が県大高崎、群馬を破り、5年ぶり4度目の優勝。26面、北大開学150周年。三浦雄一郎さん、プロの素地養う。2013年に世界最高齢でエベレストに登頂した三浦雄一郎さんは、北大でプロスキーヤーとしての素地を養いました。27面、戦争の記憶継承へ AI 活用拡大。戦争体験者がいなくなる時代が近づく中、記憶継承に向け人工知能 AI の活用が全国で拡大。11面、人生100年時代ワイド、問題たっぷり農活新聞。日曜ナビ、探検、探る見る、北海道、十勝一眼、長芋の大地。7面、社説、死刑執行。6面、記者の視点、課題残る改正刑訴法。12面、暮らし、学校行きしぶり、受け止めて。19面、プロ野球、ファイターズ対ロッテは中止になりました。20面、サッカー、コンサドーレ対大宮は1対4で大宮が勝ちました。その他の面の主な記事の紹介でした。卓上式です。公電はどれぐらいがいいだろう。徴兵を忌避した男の過去と戦後を描いた丸谷彩一の長編、笹枕の冒頭の一行には二重の意味がある。一つは名誉教授の葬儀に備える大学職員としての現在。もう一つは命の恩人の訃報で蘇った流転の過去である。生ぬるい戦後20年の日常と思い出すだけで緊張するほどの戦時下の逃亡生活。そんな対照的な時間軸に身を置く男が、実は同質の世間に取り囲まれていると看破したのは、元担当編集で5月に亡くなった湯川豊さんだった。戦中の日常性に反逆し、奇跡的に成功した男は、戦後その必要性がなくなったと錯覚したに過ぎない。軍隊という組織の基盤には、戦後社会の組織の基盤とはっきり通底していたものがあったのだ。丸谷彩一を読む、朝日新聞出版。国家は強固な社会的内実を持たずとも、権力を肥大化させる。無批判に肥大化させた権力は、社会的内実を備えるかのように見せかける。正義は、国家の側にあり、国民はやすやすと錯覚する。湯川さんの遺訓だ。笹枕には憲兵や同窓生に声をかけられた晩、布団にくるまる男が 裏山の笹を揺らす風に怯える場面がある。悲しい笹のざわめきは現実の、あるいは幻の馬蹄の音を厚く覆い隠している。追っ手の影は男の取り越し苦労か。マルヤの問いかけだ。卓上式でした。23日日曜日の第一面を終わります。